Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はフォークシンガーの小室仁さんとサックスクラリネット奏者の坂田明さんの対談の様子パート3最終回をお届けします。テーマは障害のある人と一緒に舞台に立つということで、そのお二人がですね、滋賀県で取り組んでいるのが糸川和夫記念賞音楽祭です。毎年秋に立東芸術文化会館さきら大ホールにて開催されるこの音楽祭は、琵琶湖を囲むように県内7つの施設で、表現活動を行う障害のある人とプロのアーティストが一体となって表現することの喜びを分かち合う、そういったフェスティバルなんですね。そのプロデューサーとして活動されている小室さんと、ゲストミュージシャンの坂田明さんが障害のあるなしに関わらず一人の表現者と、してですね、お互い本気でぶつかり合いながら音や動きを重ねていく、その姿勢について語っていただいています。特にこの最終回でのキーワードは Look at me、私を見てなんですね。それぞれのたった一人の私という存在が日頃の日常的な福祉施設などでの生活とはまた違った音楽祭の舞台の上ならではのね、その存在そのものを表現していく様子について、お二人に語っていただきました。そしてこういった障害のある人たちが繰り広げるアート活動における名付けの問題、にも言及していただいています。聞き手は引き続き田畑和恵現場レポーターです。それではどうぞお楽しみに。
さっき坂田さんがその障害がない人でも疎外感を感じる社会みたいに言ってますけど、それはきっとその自分の役割とか立ち位置とか、最近よく居場所って言われますけど、もう感じられない時に人はそう思うんだろうなと思うと、さらに話戻ると音楽祭のステージ上ではみんながもうただ割とね立っているっていう人でも役割がねあるっていうことで、だからね
みんなどう感じてるんだろうかね、
立って
メンバーの人たちは、それぞれ、
でも毎年いらっしゃいますからね。
まあ、関係者の皆さんから聞くと、みんななんか楽しくって、来たくって来てますって、
そうですか。そのパフォーマーの一人の田中徹さんっていらっしゃるでしょう、コナン、はい、彼にも一回ラジオに出てもらった時に、普段は支援者である松尾さんが一緒にステージに立ってるんですけども、その松尾さんのパフォーマンスどう見てるかって聞いたら、なんか支援者なのにグイグイ来て困るみたいなことを言ってて、まあ、そういうふうに思ってる人もいるし、なんかこう自分の方がね目立つようにどんどん前にね来るからどうかと思うみたいにおっしゃってたんですけど、そう思ってる人もまあいたり、
でもそれ
そうですよね。でも、まあみんなそれぞれね何か思っていて、みんなしゃ私たちは残念ながらこう言葉でのコミュニケーションに今頼ってるので、どう思ってるかってなかなか推察でしかできないですけど、でも嫌だと思ったらね、おっしゃる通り来ない、いらっしゃらないし、出ないでしょうからね。思ったりするん
です。やっぱり今の社会で自分が大勢のお客さんの前で何かできるということはすごいことだっていうことはおそらく分かって
た。そう
あ、それはあ、そうですよ、
ね、ステージに立つとね、
そうですよ、
人間変わるんだ
な。あ、そうです、そうです、そうです、そうですって今一個すごいつながったことがあって、 あの私は前その知的障害のある人の施設で支援をしていたわけですけれども、どうしても私はもうそこに暮らしている人たちにとっては支援者であり、私からしたら利用者さんっていう出会い方になっているんですけれども、それがその人が作った作品を面白いと思って見に来た人にはやっぱり違う顔を見せてくれるというか、あのだってこの人は自分の作品作者として会いに来ているから、やっぱりこう利用者さんの顔じゃなくて作者の顔になるっていうか、その瞬間に出会ったことを今思い出して、確かにあのステージの上では普段なんとかにっこり作業所に通っている何々さんではなく、パフォーマンスをする何々さんっていう立場が変わるわけですよね。それはなんかとね、ちょっとまあ日やっていることはもしかしたら日常
のいい日常なんですよ、やっぱり、ステージ立ってるという、いい日常で、やっぱりね、別人になってるよね、ですよ。だから終わってまた保護者の人たちとかと一緒にね、
帰る時
と違う、違う顔してますよ。
そうですよね、
だから、ステージにいる時は、そのどんなに障害があってもなんかね、なんか走ってるから、
そうですね、
その意志というものがね、一人一人みんなこう出てる、オーラみたいな、オーラみたいなものが、
きっとそのステージ上でも結局はこう最終的には見守られているけれども、日常生活で見守られているよりかはずっとなんかこう引いた見守られ方というか、自分にすごく裁量がなんか自分をが、まあ、自分の人生の主体としている感が高いかもしれないですね、舞台の方が。
あのね、自分を見てっていうね、のを感じられる。僕は今はあのあそこに出てる人たちはみんな全員、あのね、コラボレーションやアンサンブルより以上にあるのはね、私を見てって、あの中にはね、本当に見て見てってあの
分かりやすい見て
で、あのあれどうもあの、事務長だかなんかに大体見てって言ってるみたいなんだね、あの子は。
ああそうなんです、はい、女
性で、そういうね、あの個別に見てって思う人もいるんだけど、はい、あの大半の人たちはやっぱ客席に向かってね、私を見てって全員持ってるね。でそういうふうに見えてくると、人はさ、誰であれ、本当は自分を見てもらいたいんだよね、みんな。
それは
潜在意識の上で、もう表す人もいれば、それ表せない人もいたりするけど、みんな自分を見てもらいたいんだよね。でどっかで見てもらっているかもしれないと思えるからやっていけるんだよね。
本当ですね。他にそういう場面ってありますかね、ああいうステージ以外に、
ね、で少なくともあのステージでは本当にね、私を見てっていうことのために表現してる、ただじっとあの、ね、黙って見てもらいたいんじゃなくて、受け身じゃなくて、能動的に私を見てっていうことのが何かをやらしてるよね。
小室さん、坂田さんは普段のご自身のコンサートとかではどうなんですか？
私を見て。
そりゃそうです。
ああ、やっぱりそうですよね。
そう
ですよね。
だ同じなんだよ
ね。え
みんな人に見られてその楽しいね、
でもそのね、一人一人がやっぱり見てっていうふうにやってるっていうふうなのが分かって、こう見てるとね、それぞれの瞬間にこう見てっていう表現がね、もうみんないいんだよ。
いいよね、
みんないいね。誰一人ね、なんかこう投げやりになってない、舞台の上で。
そうだよね、投げやりになってない、一生懸命だよね。
そうするとね、表情もね、動きも、おっていうね、
その役割分担なんだよね、本当に役割、一人一人が、一人一人がその役割を感じてるから見てっていうふうに思えるんだと思う。
それを感じられるって何なんでしょうね、何の力なんでしょうね、その一人一人が役割をね、まあ、実際意識的に感じてるかどうかは別として、感じられているように見える、そうさせるのは何
だ。それはね、基本的には生きる力ですよね。
生きる力、
生きる力だと僕は思うのね、
はいはい、
というのは日常的に、うん、例えばもう今の社会はちょっとシステム化されてるので、うん、なかなか分かりにくいんだけど、うん、田舎へ行って、うん、自分が薪を取ってきて火を起こしてね、
うん、
ご飯を炊いて、
うん、
でなんか食べるものを取ってきて、
うん、
それでどっか雨宿りするところを作ってみたいなことを考えると、
うん、
いろんな人が役割分担をして共同作業でやらないと生きていけない、
はいはい、
でその時にやっぱりその今日の今のその、うん、音楽祭のステージのように、うん、一人一人が自分は何ができる、自分を見てもらいたい、うん、俺はこれをやった、
うん、
俺はこういうことができるんだっていうことをみんな表現したいわけです、
うんうんうん、
でそのことによって、うん、みんながやっぱり共同社会っていう中で、うんうん、その存在を認めながら、
うん、
楽しい、うん、豊かな時間っていうのが過ぎていくんだと思うんだよね、うんうん、
なるほど、いろいろなんかこうシステム化されたり分化されてるこの世の中においてものステージだけはそうじゃない世界が保たれてるってことなんですかね。相当すごいですね、そうじゃない
世界 がステージの上にあるわけですよ。
まあ、でも今までの話を聞いていくととてもなんか愚問なような気がするんですけど、うん、でも糸川音楽祭で繰り広げられているような、うん、まあ、いわゆる、まあ、障害のある人だけじゃなくてあそこはまあ支援者も他の立場の人もいるので、あそこで行われている表現を何て呼んだらいいのかって、日本人ってどうしても、まあ、アルブルトもアルブルトじゃないとか、なんかそれでいいじゃないかっていう、必ずその故障論争って出てくるんですけど、うん、これなんか日本人って割とこう細分化していくのがこう得意 なんか国民性だっていうのを前聞いて、逆にこう中国とかはそれをこう大きく大きくしていくみたいな、こう国民性があるっていう、一つにしていくっていうことがあって、まあその特徴の一つでもあって、いやこれはこう呼びましょうとかっていうことなのかなと思うんですけど、あのパフォーマンス、まあ糸川音楽祭の中ではそれこそ、まあ、ことワークショップとか、
うんうん、
グループ名があるからそう呼べますけど、うん、それをもっと俯瞰してみた時に、ああいうものをなんて呼ぶんでしょうっていうのって考えたことありますか。
贅沢に言うとセッションなんですけど。
あ、セッション、
セッションです
ね、うんうん、
あえてね、
うん、
まあそのエイブラーとかアルブルットとかいろいろそういう故障はあるんだけど、例えばアルブルットって、ああなんだアルブルットかって、もう自分の中で整理ついちゃって、その引き出しの中に入れておしまいになっちゃうんだよ。そういうことは、そのなんていうか、整理する側には必要なその言葉かもしれないけど、実際に起こってることはね、そういうその整理とは関係のない、むしろ整理されたくないようなことじゃないですか。糸川音楽祭でやってるあのワークショップの延長線 の中にあることを一つの枠に一つでくくることはできない
です。できないですね、
そういうことだから、まあ糸川音楽祭でいいんじゃないですか。
音楽祭のあれっていうこと
でね、なんかね、今ふっと思いついたけど、気配、
気配、
気配、つまりセッションもそうですよ、つまり気配をお互いにこうキャッチし合うことによって物事がこう成立していく、で人は気配を感じて気配を歓迎したり気配を恐れたりいうようなことで成り立ってるわけですよね。
そうだね。
でそういうそのインフォメーションとかいうようなものも本当は気配だと思うんですよ。それが人間がある日いろんなものを手に入れて、今やバーチャルになって気配も感じられないものから分かったつもりになるわけだけれども、あそこに糸川音楽祭に来た時には気配だらけですよ。あらゆるもえちゃんも含めてみんなが気配をもう出し合ってるわけですよ。
そうだね。
それで気配を感じ合ってさ、時には怒ってるやつもいるしさ、でもそのこう気配感っていうようなものっていうのが街からどんどんどんどん消えていくわけなんだけど、でみんなイヤフォンをして気配を感じないように街を歩いていったり、でも 本当は気配をキャッチするところから物事は始まるし、うん、その気配をキャッチした時の喜びに勝るものはないと思うよ、
うん、
俺。
なるほど。なんかそういう気配のようなものを、うん、ああそういう気配だなっていうふうに留めておくことが、うん、なんかそういう余裕がなくなってるとか、今いろんなものがこう可視化されて分かりやすく、ね、うん、あの形として出しやすくなっている分、うん、それはそういうものでいいじゃないかっていう余裕がなくなった分、うん、これはどう呼ぼうとかっていうふうになっているっていうこともあるかもしれないですね、うん、まあ、一方ではそのここで感じている気配をみんなと共有していくときにはやっぱり共通に、ね、語れる言葉、ね、さっきの小室さんのあいつじゃないですけど、うん、まあ、他の人はあいつとは呼んでないけどあいつって言われたら分かるみたいな意味で共通言語として作っていく意味あるかもしれないですけど、そうですね、無理になんかその名前をつける、自分でも愚問だなと思ったのはずっとお二人が聞いててそこに名付けて何になるのみたいなことだろうなと思った
ん
ですけど、
ね、なんだか分からないものを、うん、なんだか分からないって言うと不安になっちゃうのよ、
うんうんうん、
分からないものを分からないって言える、うん、ある種の勇気というもの
は
ね、
うんうんうん、
分からなくていいじゃない、
うん、あ、そうですよね。あ、で坂田さんにそうです、この前お話聞いてた時に、あとこの施設ミジンコ大全の中の後書きにもね、うん、書いていたけれども、あの目指すは北極星、あと全てはイリュージョンっていうことをおっしゃってるじゃないですか、うん、で、まあ、またあのちょっとあのなんだろう、生物学者が言っている話になりますけど、結局この世の中ってあの環世界っていう、
ゆくすぎる環
世界っていう、うん、その生物が主体となって、うん、その生物の知覚とか感覚でこの世界を捉えている。
そうそうそう、
だからそれは生物ごとに違うから、
そう、全部イリュージョン、
ね、結局はそれイリュージョンなんだなみたいなふうに思うと、まあ、分からないものは分からないっていう、
いい
ね、それでいいんだろうなって。
分かり合える何かっていうのはその気配で、うんうん、その分かった分かってんだけど、
うん、
それは具体的に言葉で説明しろって言われると、うん、分からないものかもしれない、言えないことかもしれない、ね、でもそれでいいわけ、
うんうんうん、そもそもそういうもんなん、全ては
いい、いつも訳の分かんないことが起こって楽しかったですみたいなさ、
うんうんうん、
感想で、うん、糸が音楽祭は面白いんじゃないかね、
なるほど、
それで
また来年来たいねとかさ思いながら帰ってい
く、うんうんうん、それは ね、 いいよね、あのよく帰っていく人には声かけられますよね、うんうん、なんかこのずっと話してきて、あの私は何回もうあの音楽祭の後の打ち上げという場面で、うん、まあ、今日は坂田さん小室さんですけれども、他のゲストミュージシャンの方々が、うんうん、その日の何々ワークショップグループの誰々さんについてすごい熱く語り合ってるのを見て、うん、まあ、障害のある人たちってあの普段支援されているという側でもあり、福祉サービスを使っている人でもあるので、うん、その人にどんなサービスを提供しましょうみたいなことをこう支援者同士で検討する、まあ、ケース会議とか個別支援会議と呼ばれる場があるんですけども、なんかその場にね、このミュージシャンの方々が喋っていることを持ち込んでみたいなという思いがすごいしていて、今日話したことがね、その支援者の人たちにいつもはね、そういう打ち上げという閉じられた場なので聞いてもらえないですけども、うんうん、これがあの支援者の人たちに聞いてもらうことによって、また新しくその自分たちが普段支援していると思っている人たちの見え方とか、自分たちの支援の仕方とかがになんか何らかの影響を、ね、大きく与えるんじゃないかなと思っていて、今日はそういう話をいっぱい聞かせてもらって本当にありがとうございました。小室さんも坂田さんもありがとうございました。
わけわかんなくてい
い、すみません、ご迷惑おかけして
帰ってごめん。
はい、さてお別れの時間です。いかがだったでしょうか。小室仁さんと坂田明さんの、トーク、3編ね、3週連続で、障害のある人と一緒に舞台に立つということというテーマで、お届けしました。そのねテーマのモチーフになっているのが糸賀和夫記念賞音楽祭という、お二人が関わっている、滋賀県立東文化会館さきらにて開催される、障害のある人たちと共に作り上げる、音楽祭です。 ちょっと振り返りますと、先々週のパート1ではお二人のミュージシャンが障害のある人との出会いやコラボレーションを始めたきっかけについて、この糸が数音楽祭でのそれぞれのエピソードを中心に話していただきました。そこで彼ら彼女らに音楽を教えるとか指導するといったそういった関係性ではなくて、それぞれの、ね、障害ある方のこの身体体からにじみ出るようなパフォーマンスとしか言いようがないような面白い行為について、生々しく、ね、語っていただきました。特に、コナンワークショップグループに参加されている羽津正和さんのエピソードなどが印象的でした。こちらねポッドキャストでもまた聞いていただきたいですが、そして先週ですねパート2、のお話のポイントは見守り合う関係性という話ですね。例えばこの、コナンワークショップグループに参加されている後村英二さん、通称 A ちゃんと呼ばれている方のパフォーマンスっていうのは、なんて言うんでしょうね、僕もこの音楽祭参加したこともありますし、ミュージシャンとしても参加したりね、観客としても見たりとかね、いろんな立場で見てきたんですが、本当にね、A ちゃんって忍者みたいな感じなんですよね。突然ふっと現れてなんか楽器を引き出してミュージシャンとこう対峙するっていうか対決するように見えつつね、気がついたらふっとまた違うところに行っちゃうみたいなね、消えていってしまって、でまあ PA さんがこう繋いでくれてるマイク一本一本に、口を当ててあーとか言ってみたと思ってたら、 PA さんもまたその音消していったりとか、 PA さんといたちごっこを繰り広げたりとかですね、まあそういうこう謎のコミュニケーションみたいなことが、ラジオでねこう2回目触れていただいてたんですね。でもね、そういった一見よくわからないことってなかなかね、福祉の日常の中ではダメだよって言われたりとかするような感じのこともあると思うんですが、こういう状況すべて表現としてね、お互いが舞台上で見守り合っている、そこには障害あるなしを超えたお互いのパフォーマンスに対するリスペクトみたいなことが存在している、そういったこう見守り合う関係性といった話があって、実はそのことっていうのはね、障害者も含めた、みんなが安心して一人一人の個性として、認め合えるような、まあちょっとね言うとありてになりますけど、多様性がまあ担保されるような社会っていうんですかね、そういったことが実はこの糸川和音楽祭の舞台上ではその社会の一つのモデルみたいなものが実現してるんじゃないかといったのが小室仁さんのお話だったんですね。そして今日の、放送パート3にお話がつながります。パート3はね、名付けの問題って言ったところも出てきました。僕も実はよくそのことについて考えていて、この番組アールブルッドっていう言葉を一つの軸にしてますけども、あくまで対話のきっかけとかね、世の中でこれまで確かに存在したけどなんて言い表したらいいのかなって言ったような行為とか出来事、そういったコミュニケーションのありようを少し浮かび上がらせることができるっていうのが言葉の役割でもあるので、その言葉から、一つの視点っていうのを共有して、これまで語ることができなかったことについてしっかり対話をしていく、そういうきっかけ作りはとても必要だと思っています。でもそのきっかけ作りは必要なんだけども、やっぱり言葉そのものというよりは そこで起きている出来事っていうことに対する感度を上げるっていうかな、感性を上げることの方がむしろ大事なので、今後もこの名付けについていろいろ考えながらですね、アルブルットというまずはこの言葉をきっかけにひとまずしつつ、そうだよねとか、でもそうじゃないんじゃないか、こういうのもあるんじゃないかとか、幅広い議論のきっかけっていうのをこの番組で、生み出していけたらなと思ってますので、どうぞリスナーの皆さん引き続きよろしくお願いいたします。来週も、聞いてくださいね。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。